こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。60分でわかる最新 IP ビジネス超入門は、漫画アニメゲーム小説映画などを中心とするコンテンツ IP ビジネスを事業知財リスク管理の3面から概観する入門書である。 IP はインテレクトルプロパティ、すなわち知的財産を指し、本書では単に権利を保有するための対象ではなく、複数の媒体商品地域へ展開しながら価値を育てる事業資産として扱う。 KPMG コンサルティングのメディア業界およびリスクマネジメントに関わる執筆者が、知的財産権の基礎からメディアミックスシリーズ化、ライセンス、他社 IP の活用、海外展開時の留意点までを整理している144ページというコンパクトな構成ながら、創作物の人気を収益へ変換する仕組みと、その前提となる権利処理ガバナンスを合わせて示す点が特徴である。契約実務の細部を網羅する専門書というより、 IP を軸にした事業構造を初めて体系的に把握するための案内役に位置づく。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 IP を作品ではなく継続的に運用する事業資産として捉える本書の出発点は、 IP を人気作品やキャラクターそのものに限定せず、権利、ブランド、世界観、ファンとの接点、制作流通の知見、協業先との関係まで含む価値創出の基盤として理解することにある。コンテンツは一度発売して終わる商品ではなく、媒体や用途を変えながら長期にわたって展開される。このため初期コンテンツの売り上げだけでなく、どのような利用可能性を持つか、誰に支持されるか、他の展開と整合するかを考える必要がある。日本初のアニメやキャラクターが国際的なメディア、フランチャイズ市場で存在感を持つ背景にも、作品単体の消費を超えて商品化やライセンスを通じて接点を増やす構造がある。本書は知財を法務部門だけの管理対象とみなす発想から、経営、事業、制作、販売が共同で価値を設計する発想への転換を促す。もっとも IP の価値は権利を持つだけでは自動的に生まれない。作品性、ファンの需要、適切な展開順序、権利者間の連携が揃って初めて資産としての可能性が事業成果へ結びつくという理解が重要である。次に、メディアミックスとシリーズ化で接触機会を増やし価値の循環を設計する。本書が扱う代表的な IP 活用策の一つが、メディアミックスとシリーズ化である漫画、映像、ゲーム、音、イベント、商品などの複数チャンネルを組み合わせる目的は、同じ内容を機械的に横展開することではない。媒体ごとの強みを使い分け、新規の受け手を呼び込みながら、既存ファンの関与を深めることにある。例えば原作から映像化へ進む場合、認知の拡大が関連商品の需要や原作への再接触につながることがある。一方、各展開が作品の世界観やブランドイメージと噛み合わなければ、短期の露出増加がかえって価値を損なう可能性もある。シリーズ化も続編を増やすだけの施策ではなく、継続して支持を得られる設定、制作体制、販売計画を整える取り組みとして考えるべきである。本書は、各メディア領域が抱える収益性や市場構造上の課題を補い合う動きとしてもメディアミックスを位置づける。したがって重要なのは、個別媒体の売上最適化ではなく、 IP 全体の認知、ファン層、収益機会がどう循環するかを見通すことである。さらに、自社 IP 他社 IP 支援事業を区別し、収益モデルと責任範囲を明確にするコンテンツ IP ビジネスには、自社が保有する IP を展開する場合だけでなく、他社の IP をライセンスにより活用する場合、他社の IP 展開を支援する場合がある。本書はこうした事業類型を整理し、 IP 活用を自前のヒット作を育てる仕事だけに狭めない。自社 IP では権利者として長期のブランド設計や複数展開の主導権を持ちやすい反面、企画制作から育成までの投資と不確実性を引き受ける他社 IP を活用した商品開発販売では、既存の認知やファン基盤を活かせる一方、利用できる範囲、期間、地域、表現、監修などが契約条件に左右される。他社支援では、ローカライズ、流通制作、マーケティングなどの能力自体が提供価値となる。これらは同じ IP ビジネスでも、利益の源泉、必要な組織能力、負うべき責任が異なる。本書の意義は、ライセンスを単なるキャラクター使用許諾としてではなく、権利、品質、収益配分、ブランド保全を調整する事業関係として見せる点にある。参入を考える企業は、保有 IP の有無よりも、自社がどの役割で価値を提供できるかを見極める必要がある。そして、海外展開では権利処理、法規制、文化的配慮を一体で管理する。国内で支持を得たコンテンツを海外へ広げる際には、市場規模の大きさだけで参入判断をすることはできない。本書は各国地域の法規制、権利処理、現地の風習や多様性への配慮、他社の知的財産への注意といった論点をグローバル展開の実務上重要な条件として扱う。 IP は国境を越えやすい資産である一方、権利保護や契約慣行、広告商品表示、表現の受け止められ方は一様ではない。翻訳やローカライズも言語を置き換える作業だけでなく、作品性を保ちながら現地の利用者に届く形へ調整する仕事となる。また、海外パートナーに委ねる範囲が広がるほど、品質管理、監修、情報共有、権利利用の監視が重要になる。本書はグローバル化を販売地域の追加ではなく、IP 価値を毀損せずに複数の制度文化圏で運用する課題として捉えている。特に、権利侵害や不適切利用への対応を後追いにしないことが重要である。企画段階から権利関係と展開条件を整理し、現地事情に詳しいパートナーとの役割分担を設計することが、機会獲得とリスク抑制を両立させる基礎になる。最後に、オープンクローズ戦略とガバナンスで、認知拡大と価値保全を両立させる IP 事業では、利用を広げるほど認知やファン接点は増えうるが、無制限の利用はブランドの一貫性や収益機会を損なう恐れがある。本社と関連する著者の知見では、この緊張関係に対応する考え方として、オープンクローズ戦略が示される。これは、一部の素材や接点を開放して認知を高めるオープンと、収益化や品質維持に直結する部分の権利を適切に確保するクローズを並行させる発想である。重要なのは、開放か独占かを理念的に選ぶことではなく、どこを開き、どこを管理するかを IP の成熟度と目的に応じて定めることである。その運用を支えるのがガバナンスである。権利者、制作、営業、法務、海外担当、外部ライセンシーの判断が分断されれば、利用条件の不整合や慣習漏れ、侵害対応の遅れが起きやすい。本書はリスク環境と IP 保護にも章を分き、攻めの展開と守りの管理を対立させない収益性や集客力に加え、ナレッジやパートナーシップといった無形資産を可視化し、どの IP を中核資産として育てるかを考える視点は、事業の優先順位付けにもつながる。結論として本書は、コンテンツ IP に関心を持つ事業会社の新規事業担当者、出版社、映像ゲーム、小売広告などの周辺業界で働く人、業界研究を始める学生に向く、特にアニメやキャラクターの商品化を表面的な流行として見るのではなく、なぜ複数の事業者が関わり、権利管理が成長の前提になるのかを理解したい読者に有用である。知財の法的知識だけを解説する本でも、個別作品の成功談を集めた本でもなく、ビジネスモデル、展開パターン、海外対応リスク、ガバナンスを一冊の地図としてつなぐ点に本庫の特色がある。短時間で読める入門シリーズの形式でありながら、IP を作る、使う、守るという相互に依存する課題として整理しているため、部門横断で考えるための共通言語を得やすい。ただし、個別契約の条項設計、ロイヤルティ水準、特定国の制度対応などを実務で判断するには、別途専門家や詳細資料が必要になる。それでも、まず自社 IP をどう評価し、他社 IP とどう協業、どのリスクを管理すべきかという全体設計を学ぶ入り口として、現実的でバランスの良い位置を占める。ご支援いただける場合は、KPMG コンサルティング株式会社、木村美沙、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。